旧約聖書にあります神様の御言葉に聞きます。旧約聖書の15ページです。旧約聖書の15ページです。創世記12章1節から4節までです。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発したとき75歳であった。新しい年が始まりました。この年の初めに北陸の地で起きた震災は今もその真っただ中にあると言わなければなりません。私たちは祈りながら教会としてまた個人としてどう向き合っていくかが問われています。私たちが実際地震の揺れを体で感じたこと、地震に関わる報道に接したことが私たちの体と心にさまざまな影響がもたらされているのではないかと感じています。痛みなどの体の不調、不安、焦り、苛立ち、これらのことが日頃の生活に影響が出ている方もおられるかもしれません。どうかご自分のためにもご自分の体や心が守られるようにと、その祈りも忘れないでいただきたいと願っております。先ほどお読みした聖書の箇所、創世記12章一節に主はアブラムに言われたと書かれてあります。主は天地を作られた神様のことです。そしてアブラムという一人の男性に話しかけられたというのです。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいと命令がなされます。この命令に対してアブラムは主の言葉に従って旅立ったとあります。神様の言葉に素直に聞き従ったこのアブラム、後にアブラハムと呼ばれるこの人は信仰の父と呼ばれるようになり、特にこの旅立ちの記事は新約聖書 ヘブライ人の手紙で信仰とはどうあるべきかの例として真っ先に取り上げられています。なるほど。信仰の父アブラハムかと。信仰深い人の旅立ちの話か。祝福の源だもんな。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。さぞかし信仰深い人なんだろうな、などと思ってしまうわけであります。私たちは偉人や有名人の素晴らしい話には感心しつつも、どこか他人事のような自分とは関係のないお話のようにある面聞きながらも耳や心が閉じてしまう傾向にあります。ところがここからは、アブラハムで統一させてください。アブラハムという人は信仰深い人というにはあまりにも泥臭いところを持った人だということ、この先を読み進めると分かってきます。旅を始めてほどなくして神様から約束されたあなたに与えると言った土地はここなんだよと示されたですけれども、その地に食糧難がやってくると、さっさとエジプトに避難してしまいます。そこで自分の奥さんがエジプトの王様から見初められてしまいます。すると命惜しさに奥さんを妹だと偽ってエジプトの王の宮殿に差し出してしまいます。また一緒に旅に出た甥っ子家族との間で財産トラブルが起きて喧嘩別れ、その甥っ子はと戦争に巻き込まれたり、住んでいた町が滅ぼされたりで散々な目に遭っています。ところで皆さんの今まで生きてきた日々はいかがなものだったのでしょうか。何もかも順風満帆、無問題でおられる方はごくわずかではないかと思います。生活を営むために住む場所を転々として来られた方、職場や地域に溶け込むためにやりたくないことをさせられた方、 家族や親戚とのいさかいや衝突を味わった方、そんなゴツゴツした心がきしむ体験を繰り返していくことが、私たちの持つ生活の実感ではないでしょうか。アブラハムも信仰の父という後の世代の人たちのイメージ、祈り深く思慮に富み、静かに神様の言葉に耳を傾け、これに従い、そして感謝するような、そのような人では決してなく、ハプニングにうろたえたり、慌てて判断ミスしたり、身内のトラブルに悩んだりと、私たちとあまり変わらない人なのではないでしょうか。私たちは今、西暦2024年の新年2週間を過ぎた日本に生きております。年の初めから震災、飛行機事故、犯罪などに聞こえてくることは重苦しく不安で、この先どうなってしまうのかと足を前に踏み出すことをためらってしまっておられる方も多いのではないでしょうか。このような時に私たちを押し出す言葉として、先ほどお読みした聖書の箇所を、皆さんお一人お一人に向けた言葉として聞いていただきたいと願います。一節から二節、あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。なんと大それた、私はそんなすごい人じゃない、そんな立派な人ではないと思ってしまうのは当然かもしれません。でも先ほどお話ししたように、アブラハム自身は私たちと同じように現実にもみくちゃにされ、右往左往して生きている一人の人であることを今私たちは知りました。ですから今お読みした聖書の言葉をこう読み替えてみるのはいかがでしょうか。神様はあなたが誰から生まれたとか、どんな背景の人かとは、そのようなことは重要視しません。神様はあなたに、神様に信頼して新しい旅立ちのための一歩を今ここから踏み出してほしい 神様はあなたを守り、揺らぎかけた時は支えてあげようと。現にアブラハムも災難続きの旅の節目節目に、神様から約束の地はここだよと示されたり、また突然祝福の言葉、祝福の品を与えられたりしております。まるで彼の信仰が弱って亡くならないように、神様自ら支えてくださっておられるかのようにです。神様から祝福の言葉をいただくたびに、アブラハムの中に大きな悩みが頭をもたげてきました。自分に子供がいない、このままだと使用人の一人に財産を譲渡しなければいけないと素直にアブラハムは神様に告げると、神様はアブラハムに子孫を与える約束をされました。アブラハムは率直に祈る人でした。ことに子供の誕生に関しては半ば神様に文句を言っているような言い方で祈っております。このようなアブラハムの姿勢こそ、私たちがアブラハムから取り入れていいところではないかと思います。神様、あなたから与えてくださるといった約束がまだじゃないですか。どうなってるんですか。これを神様に直接祈ることが大事だと思います。旧約聖書の予部記、同じく旧約聖書の詩編などは神様へ向けての直接の嘆きやクレームのオンパレードとなっております。これに対して新約聖書に出てくるつぶやきは、神様に直接訴えるのではなく、諦めたり神様が祈りを聞いてくださらないと決めつけたりすることから生まれるもので、似てても違うものです。直接迷惑を被った本人にそのことを苦情を言うのと、これを他の人に悪口で伝えるということはやはり大きく違います。これとよく似たことだと思います。私たちはアブラハムのように時には神様に疑問をぶつけるような祈りをしてもいいのです。例えば、神様、新約聖書に平和があるようにって書いてあるのに、この世界は何なのでしょうか。 戦争で攻撃が止まりません。お年寄りや子供たちが泣いています。2週間前には地震が起きました。大変なことになっているのをあなたはご存知なはずです。というように、私たちはこの一年の旅の始まりからまず祈りを神様にぶつけながら歩み出すことが求められているのではないかと思っています。アブラハムの話に戻ります。子孫を与えるという神様からの約束にアブラハムは自分と奥さんがすでに高齢だということで素直に信じられず、自分の判断で取った行動によりさらに大きな身内の悩みを抱え込むことになってしまいました。また奥さんに至ってはこの子孫を与えるという約束はあんまりの話と言って笑ってしまったのでした。このように神様を信じきれない気持ちから大きな判断ミスを犯してしまうアブラハムに神様はただただ誠実にアブラハム一家を守り導かれます。そしてもう子供など望めないアブラハムと奥さんに待望の子供が生まれました。子供が生まれた後、気流先で水をめぐるトラブルであわや戦争の危機を何とか避け、また後継者トラブルを神様に祈りながら何とか収めた後、アブラハムに最大の試練が他でもない神様から降りかかるのでした。やっと生まれた一人息子を神様の前で焼き尽くす生贄として捧げるようにと告げられたのです。今まで誠実の限りを尽くしてくださった神様がこんなひどい命令をされるとは、きっとアブラハムは思っていたのではないでしょうか。息子を連れて山に登り、息子を祭壇の上で刺し殺す寸前まで行きました。そこで神様がストップをかけ、さらに代わりの生贄の動物が近くにいて、その動物が代わりに生贄となり、息子は殺されずに済みました。アブラハムが神様に息子を生贄として捧げる、これを通じて神様はアブラハムの信仰を試すという目的がありましたが、でももう一つ私たちは思い出すことがあります。私たちの罪のために 神様の一人子である主イエス・キリストが十字架に貼り付けになって、神様の生贄となって死なれたことです。神様はアブラハムの信仰を試すと同時に、後の世代に神様が私たちの罪の犠牲として一人子主イエスを私たちに捧げる、このことの辛さ、無念さ、そしてどこまでも深い私たちへの愛をアブラハムに、そして私たちに分かってもらおうとしたのではないかと。アブラハムも自分の息子を捧げるようにとの言葉に従うことで、私たちに主イエス・キリストがどのような方であるかを示し、そしてアブラハムの取った行動と、そしてそれに伴う引き裂かれるような気持ちを通じて、神様の深い思いに触れ、主イエス・キリストに出会ったのです。神様は私たちが神様と共に生きることで本来の自分らしさを持ち、身も心も生き生きとしながら人生の旅をできていたはずなのに、私たちの中にある罪のため、私たちは神様から離れた方向に行ってしまうようになってしまいました。そのようなおぼつかない身勝手で過ちに陥りやすい私たちを、私たち一人一人を放っておくことができず、また神様自身の正しさからこのような罪をなかったことにもできず、アブラハムの時代から幾十世代の後に神様の一人子主イエス・キリストが私たちの罪を背負って十字架の刑罰をお受けになりました。神様はアブラハムに対しこう思われたのでしょうか。アブラハム、今あなたがその息子にしたことを、後の時代私は自分の大切な一人子に対して行う、私の引き裂かれる思いを知ってほしい、私のもとへ人々を再び導くためにそれを行うと、今新しい年が始まったばかりです。この時期、教会では定期会員総会を控え、新しい年の旅立ちの準備をしています。一般社会においても受験、 進学、就職など人生の節目にあたり、新しい旅立ちを控えておられる若い方々もおられます。でも今日の御言葉の主人公であるアブラハムが旅立ったのは75歳であったと書かれています。信仰の旅路に年齢制限はないようです。聖書でも、また一般でもよく言われていることですが、生きていることそのものが旅と言います。毎日同じようなことをしていても全く同じではありません。私たちは今という時を旅し続けているのです。教会では1週間の始まりを日曜日としています。また祈りの言葉の中でよく1週間の旅路と使われております。今ここから生活の場へと新しい旅が始まっています。日本の言葉に旅は道連れ、世は情けとあるように、旅には出会いがつきものです。実生活において私たちはさまざまな人とともに生きています。出会いを通じ、起きてくる出来事を通じ、神様が私たちに求めてこられることがあります。それは主イエス・キリストを見出すことです。教会で主の初めに主イエス・キリストについて聖書から教えられ、私たちは生活の場へ送り出されていきます。そして実生活の中でさまざまな体験を通じて、主イエス・キリストがどのような方かを知っていくことになります。主イエス・キリストの言葉や行い、特に十字架による救いがどれほど愛に満ちているか、私たちにとってキリストの愛がかけがえなくどれほど必要なのかを知っていただくことになります。教会で一週間の旅を始めておられている皆さん、またその旅を終えてまた来週もぜひ礼拝から一週間の旅を始めていただきたいと願っています。今日こうして集まっておられるお一人お一人、今日初めて来られた方から教会に何度も来られている方々、ネットや音源文章で礼拝を共にしている方々、すべての方々に主イエス・キリストと出会い続ける人生の旅を今 ここから始めていただきたい、続けていただきたい。主イエス・キリストを捧げてくださった神様は、アブラハムに対してしてくださったように、私たち一人一人に誠実でいてくださいますから、お祈りします。主なる神様、私たちはアブラハムの人生を通じ、神様が誠実を尽くしてくださったこと、そして私たちにはその誠実の極みである主イエス・キリストとの出会いが与えられていること、そして礼拝と実生活を通じ、その主イエス・キリストと出会い続ける人生の旅が今ここから始まっていることに感謝申し上げます。あなたがいつも共におられ、あなたの導き、あなたの心、あなたのお働きを見出し続けることができますように、イエス・キリストのお名前によりお捧げいたします。アーメン。